最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年6月29日月曜日、あなたの知的好奇心をくすぐるテックポッドキャスト、パーソナリティのはるかです。週の始まり、いかがお過ごしですか？さて、6月29日はビートルズ記念日だそうです。1966年のこの日、あの伝説のロックバンドビートルズが初来日した日なんですね。当時の熱狂ぶりはすごかったと聞きます。音楽の歴史を変えた彼らですが、現代の音楽制作はテクノロジー、特に AI の進化とめちゃくちゃ関係が深くなってきていますよね。もしかしたら未来のビートルズは AI と共作するのかもしれません。そんなことを考えるとワクワクしますね。今日のポッドキャストでは、そんな AI の最前線、特に国家レベルでの活用や規制の動き、そして私たちの暮らしに身近なロボットや AI の未来について、気になるニュースをピックアップしてお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは国家間の協力とテクノロジーに関するニュースからです。ヤフーニュースから、日韓防衛省会談、 AI など連携協会という記事です。6月28日に日本の小泉防衛大臣と韓国のアン・ケイブク国防相がソウルで会談を行いました。この会談で日韓、そして日米韓の協力関係を続けていくことで一致したという内容です。具体的にどんな協力が進んでいるかというと、いくつかポイントがあります。まず、海上自衛隊と韓国海軍による SAREX、 これは捜索救難共同訓練のことなんですが、これがなんと約9年ぶりに実施されたそうです。さらに当局間で AI 分野に関する議論も行われていて、これをさらに発展させていこうという方針も確認されたとのこと。防衛分野における AI 活用って具体的にどんなことを想像しますか？例えば、膨大な量の情報を AI が分析して脅威を早期に発見したり、無人機、いわゆるドローンの自律的な監視活動に使われたり、サイバー攻撃からの防御システムに応用されたり、本当に多岐にわたります。こうした最先端分野で隣国である韓国と協力していくというのは、安全保障上とても重要な動きと言えそうですね。また2026年の1月には、韓国航空軍のすごいアクロバット飛行チーム、ブラックイーグルスが沖縄の那覇基地に寄港したそうなんですが、これをきっかけに人的な交流も引き続き発展させていこうということでも一致したそうです。ただ一方でちょっと気になる点もあって、それは ACSA 物品役務相互提供協定についての議論です。これは自衛隊と他国の軍隊がお互いに食料や燃料、弾薬なんかを融通し合うための協定なんですが、これについて話し合われたかどうかはコメントできないと防衛省関係者は話しているそうです。協力関係を深める中でも、まだデリケートな部分も残っているということなのかもしれませんね。ともかく安全保障の分野でも、 AI をはじめとする先端技術の連携がこれからの国際関係の鍵を握っていく、そんなことを感じさせるニュースでした。
さて、ここからは技術の話題、特に AI に関するニュースをがっつり深掘りしていきます。前半で AI の防衛分野での活用という話が出ましたが、実は今 AI の能力があまりに高くなりすぎて、その力をどうコントロールするのかが世界的な課題になっています。特にアメリカ政府が最新 AI モデルの公開にかなり神経を尖らせているんです。関連するニュースがいくつか出ていますので、まとめて見ていきましょう。まず、アメリカの AI 新興企業アンソロピックの最新 AI モデル、クロードミュートス5に関するニュースです。このミュートス5、ソフトウェアの脆弱性、つまりセキュリティ上の弱点を見つける能力がものすごく高いとされていて、サイバー攻撃に悪用されるリスクが懸念されていました。そのせいで米政府の命令を受けて、一時は全面的に提供が停止されていたんです。それが今回一部再開されることになりました。 ただし提供が許可されたのは電力や通信、金融といった重要インフラを提供するアメリカの企業や組織約100以上に限定されています。残念ながら日本の企業など海外の企業は含まれていません。つまり強力な矛にも盾にもなりうる AI の力をまずは信頼できる国内の盾として使ってもらおうという政府の意図が透けて見えますよね。なお一般向けのクロードフェイブル5というモデルは引き続き提供が停止されたままです。そしてこの動きはアンソロピックだけではありません。あのチャット GPT を開発したオープン AI も最新の AI モデル GPT-5.6 シリーズをやはり一部の企業などに絞って限定公開したと発表しました。当面は信頼できる少数のパートナーに限るとしていて、テッククランチの記事によるとそのパートナーのリストは政府とも共有されているそうです。この GPT-5.6 シリーズは3つのモデルから構成されています。最上位で最も強力なのがソル、日常業務向けのガランス型がテラ、そして高速で低コストなのがルナです。特に最上位のソルはサイバー分野の性能評価で先ほど話したアンソロピークのクロードミュートスに匹敵する性能を示したとのこと。まさに国家がその力を警戒するほどの能力を持っているわけです。 OpenAI は今回の限定公開はあくまで短期的な措置だと強調しています。このような政府によるアクセス確認のプロセスが長期的なデフォルト、つまり標準になるべきではないとはっきりと主張しているんです。最高のツールを必要としているユーザーや開発者、そしてサイバー防衛の担当者から遠ざけてしまうという懸念があるんですね。今後数週間以内に一般にも広く提供する計画で、それに向けて政府と協力して今後のモデル公開のためのルール作りを進めていくとしています。この一連のニュースから見えてくるのは、AI 開発の最前線が単なる技術競争だけではなく、国家安全保障と密接に絡み合う非常にデリケートな段階に入っているということです。技術の進歩を止めずにどうやってリスクを管理していくのか、開発企業と政府のせめぎ合いはまだまだ続きそうです。
さて、 AI の国家レベルの大きな話が続きましたが、今度はもっと私たちの生活に身近な家族の一員ともいえるロボットの話題です。ソニーの自律型エンターテインメントロボット AIBO に関するニュースです。ソニー名言、AIBOはやめませんというファンにとっては嬉しい見出しですね。字の発端は6月25日、ソニーが現行モデルの AIBO ERS1000 を国内販売を終了すると突然発表したことでした。これにはネット上が騒然となりました。 AIBO ってただの機械じゃなくて、 AI 技術でオーナーを認識して日々のコミュニケーションを通じて性格が変わっていく、本当にペットのような存在なんですよね。だからオーナーさんたちの、もしかして AIBO 事業そのものが終わっちゃうのという不安はものすごく大きかったんです。でもソニーの対応はすごく早かった。発表の2日後、6月27日には公式 YouTube チャンネルで特別配信を実施して、開発担当者の方が直接 AIBO はやめませんとはっきりと明言したんです。販売を終了するのはあくまで今のモデルのハードウェアだけで、事業やブランドは今後も継続すると。既存のオーナーさん向けのサービス、例えばシステムアップデートや修理、専用アプリマイアイボの機能などはこれまで通り提供されるとのこと。配信ではアプリをアップデートしたばっかりでやめちゃうのはありえないですよ、なんて笑い飛ばす場面もあったそうです。これはオーナーさんたちも安心ですよね。そしてこの配信で最大のサプライズがありました。開発担当の森田さんが、公の場で言うと怒られるんですけどと前置きしつつ、簡単に言うと次の開発を始めていますと発表したんです。これは嬉しいニュースですよね。さらにソニーグループが今、生成 AI の次のトレンドとしてフィジカル AI という分野に注目していることにも言及されました。フィジカル AI というのは、現実世界で状況を判断して機械やロボットを物理的に制御する AI のことです。例えば周囲の環境を見て自分で考えて行動するロボットみたいなイメージですね。森田さんは、ロボットのソニーがやると言っているのに AIBO がないわけないですよねと力強くアピールしていて、次世代の AIBO がこのフィジカル AI の技術でさらに賢く魅力的になることを期待させてくれます。今回の騒動はユーザーがいかに製品に愛着を持っているか、
そして企業がそれに対してどう真摯に向き合うかが試された事例だったなと感じます。次の相棒がどんな子になるのか今から楽しみですね。
最後のニュースは、 AI が私たちの社会に深く浸透したことで生まれた新しい課題について考えさせられる話題です。ダバージの記事で、検察が放火事件の裁判で証拠としてチャット GPT のログを使ったというものです。これは2025年の元日にロサンゼルスで発生した大規模な山火事をめぐる放火事件の裁判での出来事です。検察側は被告の iPhone の位置情報や防犯カメラの映像などに加えて、彼のチャット GPT との対話履歴を証拠として提出したんです。そのログの内容がなかなか興味深い。被告はチャット GPT に火の画像を生成させたり、なぜ私はいつもこんなに怒っているのかと尋ねたり、富裕層が世界を破壊しているといった不満をぶつけたりしていたそうです。さらに画面録画には、被告がチャット GPT にもしタバコが原因で火事になったら誰かのせいにできるかと質問している様子も残っていました。検察側はこうしたやり取りが被告の犯行の動機や意図を示すものだと主張したかったんでしょうね。でも結果はどうだったか。陪審員団の意見はまとまらず、10対2で被告側に有利な評決となり、裁判は評決不能、つまりやり直しになってしまいました。特に印象的なのがある陪審員のコメントです。彼女はメディアの取材に対して、チャット GPT のログが何かを証明するとは思えなかった、私だっていつもチャット GPT と話しているからと語ったそうです。それどころか、検察がチャット GPT を使うこと自体をあたかも被告の性格に欠陥があるかのように示唆したことに腹が立ったとまで言っています。この話、すごく考えさせられますよね。 AI チャットボットとの対話って、自分の考えを整理したり、誰にも言えない悩みを打ち明けたり、あるいは単なる好奇心で突飛な質問をしたり、すごくプライベートな空間じゃないですか。そのログがその人の内面や意図を判断する証拠として法廷で使われる、これって私たちのプライバシーにとって、そして AI との関わり方にとって、ものすごく大きな問題を提起していると思うんです。皆さんは自分のチャット GPT のログが裁判で公開されたらどう思いますか？ AI が日常に溶け込むほど、こうした倫理的、法的な課題も増えていくのかもしれませんね。
さて、今日のテックポッドキャストはここまでです。国家レベルの AI 戦略から身近なペットロボットの未来、そして AI と司法の関わりまで、本当に幅広い話題をお届けしました。テクノロジーの進化は、私たちの社会の在り方そのものを変えていくんだなと改めて感じますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。